kuru pare yang ita kang awa um sa kura ira arang ki kamui ma ushiri ka ayai koshi ne re.
イランカラプテ、おはようございます。2016年6月12日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第182回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいは、こんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は、ニブタニ小学校の運動会です。今日は天気も良く、運動会日和となりました。アイヌ語で、6月は、シマウタチュップと言います。それでは、1時間、お楽しみください。
のニュースのコーナーです。まず最初に、5月17日北海道新聞日高版より、アイヌの昔話に親しんでビラトリユカラと語りで、今年も町内でアイヌ民族の交渉文芸を受け継いでいる人たちが、ニブタリに復元された伝統的家屋知性で語りを披露するユカラと語り部の今年の取り組みが始まった。9月下旬まで毎週土曜午後4時から1時間行う。アイヌ文化振興研究推進機構札幌が進める民族の伝統的生活空間イオル再生事業の一環で、伝承者の育成とアイヌ文化の普及啓発を目的に2011年から実施されている。今年は13人の語り手が毎回2人ずつ、カムイユカラ、神謡やウエペケレ、昔話などを披露する。初日となった14日は、同機構のヒナアカラ、山菜採り体験ツアー参加者向けの追加分も含め、2回実施。初回は須崎春夫さん、安倍春江さんがカムイユカラ、キツネのチャランケやウエペケレ、サキボソガラスが私を助けてくれた、などを披露し、約40人の聴衆が熱心に聞き入った。イオル再生事業ではこのほか、チセで10月31日まで伝統工芸品の制作実演、展示も行われる。詳しくは、町アイヌ施策推進課、電話01457-2-2341へ。続いて、次のニュースです。5月19日、北海道新聞より、ニュージーランドに学ぶアイヌ語復興、来月訪問団。東胆振、日高地方などでアイヌ語復興に力を入れている有志が、先住民族の言語復興の先進地、ニュージーランドを6月7日から15日の日程で訪れる。白老町のアイヌ民族博物館で、アイヌ文化伝承を担う若手5人も参加。現地で開かれる言語復興会議に参加し、アイヌ語の現状を伝えながら、現地の取り組みも学ぶ。白老の5人、事前研修、ビラトリ町のアイヌ語講師で、ニブタニアイヌ文化博物館に勤務する関根健二さんと、近畿大国際学部の岡崎隆之准教授らが企画し、 北大アイヌ先住民研究センターの北原二郎太准教授やアイヌ民族博物館で伝承に励む若手のほか、殺大の学生ら12人が参加する。関根さんと岡崎准教授は2013年にニュージーランドを訪れ、先住民族マオリの言語復興の状況を学び、その後も交流を続けている。今回の訪問は、アイヌ語を学ぶ若手に先進地の取り組みを実際に見てもらう狙い。ニュージーランドのニュープリマス市などで開かれるマオリ語復興会議に参加し、北原准教授がアイヌ語や文化について講演するほか、若手によるワークショップを開催。マオリ語だけで教育する保育園や小学校を訪れ、子どもたちと交流する。今月14日夜には、白老町のアイヌ民族博物館で事前研修を行った。現地で行う若手のワークショップでは、アイヌ語で口承文芸などを披露しながら、言語を学び伝える白老での取り組みを紹介することを決めた。同館で文化伝承に携わる山丸健雄さん22は、言語復興の先進的な現場を見られるのはとても楽しみ、研修後は学んだことを発信していきたいと語った。アイヌ語は国連教育科学文化機構ユネスコが2009年、消滅の危機にある言語の中で、極めて深刻なランクに指定している。関根さんは、言語復興には若い世代の力が欠かせない。現地での研修が良い刺激になってほしいと話した。三つ目のニュースは、5月20日、北海道新聞日高版より、アイヌ民族息吹伝え15年、茅野茂さん開局 FM ピパウシ。アイヌ語の普及を目指そうと、故茅野茂さんが始めたミニ FM 局、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシが今年開局15周年を迎えた。出演者は全員ボランティアで、地域の話題や町内外からゲストを招いたインタビュー、アイヌ語学習に役立つ情報などを毎月発信し続けてきた。今後はより多くの人に届けようとインターネットテレビなどの活用なども模索する。放送は2001年4月8日に開始、毎月第2日曜の午前11時から1時間、二ブタニ地区のスタジオから生放送している。しげるさんの次男で、茅野しげる二ブタニアイヌ資料館館長の茅野史郎さんが、開局以来編成局長を務め、アナウンサーや出演者も全員、住民有志のボランティアだ。番組内容は二ブタニ地区やアイヌ民族の話題紹介、地域の古老や、茅野さんの知人へのインタビュー、出演者のフリートークが中心。カムイユから神謡の朗読を流したり、アイヌ語講師による日常会話の講座を放送することもある。今月8日の放送では冒頭、茅野さんが先月で開局15周年を迎えました。6日は局の生みの親の茅野しげるの没後10年でしたと挨拶。地域のニュースとして、北広島市出身の漫画家野田悟さんのゴールデンカムイが漫画大賞を受賞したことに触れ、漫画を通じてアイヌ文化が伝わるのは素晴らしいことなどと祝福した。この日のフリートークは山菜をテーマに取り上げた。出演者5人が好きな山菜について軽快に話し合い、マカヨ、フキノトウやチマキナ、 ウドといった単語を紹介。アイヌ民族は山菜を取る前に、カムイである山菜自身に許可を取るなどと紹介した。茅野さんは、当初は番組の進行表を作るのに3時間もかかったと苦労を振り返りながらも、月1回のペースが良かったのか、皆さんに支えられてここまで続けられたと感謝の思いを語っている。聴衆範囲はスタジオから半径約200メートルだが、過去の音源は茅野さんが開設したホームページで入手できる。最近でも月に200件ほどのアクセスがあるという。また、収録した音声データを帯広と恵庭の地域 FM 局にも送り、現地でも放送されている。茅野さんは、アイヌ民族が独自のメディアを持っているのは強み。これからも自分たちの思いや考えを伝え続けたいと意気込んでいる。最後のニュースになります。5月30日、北海道新聞より、アイヌ民話の絵本、故茅野さん著を英訳、翻訳団体、ビラトリの妻に送る。アイヌ民族の昔話などの英訳に取り組むグループが、元参院議員でアイヌ文化研究者の故茅野茂さんの絵本、おきくるみの冒険の英訳本を作り、28日、日高館内ビラトリ町在住の茅野さんの妻、玲子さん84に届けた。英訳したのは、道内外の英語教師やアイヌ民族ら9人で作るプロジェクトウエペケレ、昔話、アイヌ文化を世界に発信したいと1999年から活動している。おきくるみの冒険は、カムイ、神の世界に生きるおきくるみがアイヌ民族の人たちの暮らしを助ける物語。画家の故斉藤博之さんが絵を担当し、98年に発行された。プロジェクト6冊目の英訳本となる。A4 変形版31ページ、アイヌ文化振興研究推進機構札幌の助成を受けて300冊作成した。道内の図書館や学校のほか、米国など海外の先住民族関係の博物館にも送る予定。この日はプロジェクト代表で函館ラサール中高教諭のピーター・ハウレットさん61ら3人が茅野さん宅を訪ねた。ハウレットさんは、胆振管内白老町での民族共生、象徴空間、設備などでアイヌ文化への海外の関心も高まる。英訳本が外国人の理解に役立てば、と期待を語ると、玲子さんは、立派な本ができましたね、と笑顔で話していた。四郎さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、ニュージーランドにですね、アイヌ復興の現場を視察に行くというニュースございましたけども、アイヌの若者たちはですね、ニュージーランドで学んできてくれるというのはいいことだなと思っております。以上です。
担当は茅野智子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは運動会についてということでやっていきたいと思います。私、司会進行を担当いたします。茅野史郎です。それでは、出演者順番に自己紹介をお願いします。
はい、ビラトリ町本町から来ています。貝沢博子です。よろしくお願いします。
はい。
抜き別から来ている、木村文夫です。 よろしく。
はい。今日はですね、3人でお送りしてますので、まあ、3人でワイワイガヤガヤということで進めていきたいと思います。特にですね、この運動会というと、今日はこの平取町立二豚小学校、
はいはい、
そして他の地域でも多分、うん、運動会をやってると思うんですよね。ちょうど6月の第2日曜ですので、気候的にもいいですし。
お天気良かった、良かったですね。
まあ、なんて言うんでしょう。ひろこさんはあれですよね、今日放送終わったら、
はい、すぐ
運動会に
飛んできます、はい、
行って、
はい、
なんていうんですか、応援するんですよね。親戚ですね。
出演します。出演というか、一緒に楽しみます。
なるほど。
はい。
はい。まあ、運動会っていうとですね、まあ、我々、もう、私は58にもなるので、
はい、
もう50年、45年以上前の話になるんでしょうかね。小学校1年だともう51年も前の話ですよね。うん、まあ、そういう古い時代ですけども、我々の頃はね、足袋っていうのを履いて走ってたんだよね。
え？
足袋って
年代ですよ、私。
自家足袋じゃないよ。自家足袋履いて走るんじゃなくてね、
はい、
運動靴よりも軽くて下の方、底の方がゴムみたいなのを貼ってるやつでね。それを履いて。
親指分かれてる、
ちゃんと分かれてるやつ。
分かれてる。あ、うん、自家足袋ですね。
うん。まあだから仕事に使う自家足袋よりもっと軽くて、素材もちょっと薄いんですよ。それ自家足袋だと足首まで真っ黒さ。我々がその運動会で入ってた、まあ、足袋って呼んでたけど、
はい、はい。
して、あとちゃんと、鉢巻きだね。その頃帽子になくて。
鉢巻きですね、
うん。赤と白の鉢巻きをやって、はいはい、そういうふうな。足袋
はびっくりですね。
いや。あったよ。
北海道はみんなそうだったのかしら。
我々の年代はね、運動靴より早いんですよ、実は。足軽いから。
ああ、その方が。足のためにも良さそうですね。
うん、そうそう。ただ、石ころとか踏んだら痛いからさ。
ああ、
ある程度ちょっとゴムが貼ってあって。
は
い、いやそのゴム貼ってあるのはやっぱり西パのせがれだから。
そう
です
か。俺たちはもっと薄い、安い足袋を買って履いた記憶、
ね。まあ、ジニオさんと人、なんていうんだ、10歳以上違いますからね。
だって俺60年前の話
だよ。そうですね。私で、まあ50年ぐらい前の話ですけど、10年一昔って言ったらね、うん、まあちょっと、文雄さんは私より一つぐらい上っていうかね、うん、そういう感じですけども、うん。でも運動会はあれですよね、やっぱり楽しみでしたか？
そうだね。うん、まあ、ごちそうもあるだろう
し。そうですね。
そうなんですね、こっちはね。
う
ん、
そう。
それで、自分はあまり足が速くなかったもん
ね。ああ、そうですか。
発火層ってあったじゃん。昔すごい発火の匂いする。
発火層、うん、植物ですね。
うん、はいはいはい。
あれをね、足に塗ると速く
走
れ
る。
なんかスースース
ー。うん。
足の裏ですか？爪とか？
全体に。
全体に。
発火の草の。
そう。あれ、スースーする
んだ。なんとなく。
それがこう、足が軽くなるって言ってたよ、みんな。足の遅いものはみんな利用して。
面白いですね。
それ、自生してるんですか？
してるしてる。昔は、だって、使ってたもん。
よく発火飴ってあるでしょ、それが、やっぱりそれを使って作ってる飴なんですよ。
いや、それ、その辺に生えてるんですか？だけど。
いや、今はもうなくなってる。昔はそれを生産した時期もあった
って。ああ、そうですか、うん。それ効果のほどはどうですか？塗ったら早くなるんですか？
もともと遅いから、ね。
あ、もともと無理
です。それで早くなるんだけど、すごいです。
でも一人だけじゃないでしょ？塗って
もう何人かやってるね。遅いやつ。
遅いやつ。
早い人は塗らないんだ。
なるほど。まあ、例えば抜き別地区でしたらね、まあ昔は匂い本村って言ってましたけど、
うん、
学校は抜き別ですよね。
そうです。
で、抜き別行って、その運動会なんか出ると、その検証とかもらえたんですか？例えばノートであるとか、鉛筆であるとか。
俺たちの頃そんなのなかったような気するけどな。
私のその二部谷小学校では今もそうですけども、うんうん、地区の人が寄付金を出すんですよ。
そうですよね。
その寄付金に基づいてね、
そうですよね、
豪華商品が出るんだ。
そうです。一回走ったらね。
うん、もうノート、子供たちはノートとか、鉛筆とか、うん、して、大人はね、醤油とかね、ティッシュボックスとかね、ちょっとしたものが出る。
よそから来たら出演するの、出場するの悪いって思います。出してないのにね。
俺は遅かったせいかね、うんうん。そういった賞には全然縁がなかったから。
いや、でもね、一応全員に与えるんですよ。
参加者全員。
そう。
あの、1位でも2位でも3位でも4位でも5位でも、
うん、
大体同じもの、差別はしてなかったね。
他のとこでもそうですかね、ピラトリス。
どうなんだろう、他の
地域によって違うんじゃないの、俺は全然記憶にない。
記憶にない。
寄付頑張って出さなきゃいけないんですよ、ね。
そうそう。だから、二豚に地区はね、結構お祭りの時も、そんな高額じゃないですよ。うん、あの、大体、まあ、3000円ぐらいですかね。
それぞれ。
多くても1万円。
ああ
、うちらは3000円とか、もうだんだん途中になったら1000円とか、ね。だけど、個数が多いからね、何十万ってなるんですよ、うん。20万とか25万ぐらいな、うん。それで、自治会と保育所と小学校、三団体共催なんですよ。だから二豚に連合運動会、二豚に小学校連合運動会って言ってるので、で、あと老人会までね。
うん、
まあ、そういう、なんちゅうや、地域挙げての
そうです、ね、
お祭りみたいな感じで運動会やってるんですよね。だから今もきっと盛り上がってると思う。
俺たちの方は運動会とは別に、農民運動会っての
は。ああ、なるほど。
地域からね。それぞれの地域から。
ありましたね、昔ね。なんか、俵を担いで走ったりとかね、なんか、そういうの、あったあった。
え、二豚にもあったんだ。
いや、それはどっか場所決めて、各地域対抗で。
はい。あ、各地域対抗で。
そうそう。例えば、昔やったのは、今、ビラトリ町中央公民館あるところに、吉爪グランドってやったんですよ。その吉爪グランドにみんな集まってね。だから、抜き別地区、二豚に地区、本町地区、ニナ、サルバとか、その地区対抗で。
農民運動会。
うん。なんちゅうんだ、リレーやったりさ、いろいろな種目やってました、ね、
うん、昔は60キロだよ、
勝つんで。
俵ですか、
俵。だからね、やっぱり相当の力持ちでないと選ばれなかった
な、ね、でしょうね。
それで50メートル走るわけ
です
よ。持つだけでも大変ですよね。
いやいや。
今でもあれじゃない、草のロールあるじゃん。
うんうん、
あ、
重さ1トンぐらいあるやつ、こうみんなでおつけて。
そんなあるんですか？
あるある。
そういう競技、うん、北海道の。
いや、二部隊じゃないよ。ビラトリじゃないよ。
はい、はい、はい、北海道の
あれ。なんちゅうの、酪農が盛んなとこだったら、
あ、そういう競技ある。
うん、そのやってるの、テレビでしか見たことないけどね。うん、まあ、そういうこともね、やってるようですわ。
うん。
うん、なんか、運動会のこと思い出しますね。
うん、
そのごちそうなんかどんなの出ましたか、あの、運動会の頃。
もう忘れたけども、そんなにいいものはなかったとは思うけども、待ち遠しくてね、昼間。
なるほど。
うん
うん、
まあ、母親の愛情をたっぷりこもった弁当だから、うん、今でもこの顎に残ってるよ、
ね。なるほど。そうですね。私なんかもね、運動会って言うと、やっぱり、巻き寿司とか、いなり寿司。
そういうの巻き寿司は作ってた
ね。うん、そういうのをね、食べた記憶ありますわ。
うん、ごちそうなんですよね。
う
ん、
そうそう、ごちそうなんですね。
あとね、病気の時しか食えなかったバナナだとか。
あ、その時代ですね。
うん、そんなの、リンゴだ
とか。卵もですか？
卵はまあ、いくら貧乏でも食えたような。
そういうところで買ってるとか
も。買ってた、買ってた。
はい、話も尽きないんですけども、だいたい時間が来ましたので、
はい、
ワイワイガイガイを終わらせていただきます。本日のテーマは運動会についてでした。どうもありがとうございました。
どうも。
茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は ご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二風谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日ご紹介しますのは、茅野茂のアイヌ神謡神話修正第3巻、カムイユカラ編3より、イワン・レクティシペ、6つの首の化け物。語りは鍋沢根吹さん。録音は1972年、昭和47年8月。では、お聞きください。
のぺがんまかね、のぺがつくるかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぷやるしたぷ、のぺくるんくるん、のぺいんからなわ、のぺへぬむのやしくる、のぺあやしかっぽ、のぺぷやるしたぷ、のぺとくぱとくぱ、のぺりしぱりしぱ、のぺえねねぺくる、のぺちぬひたし、のぺ、いわんでくとしぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなしのきら、のぺせこんねてころ、のぺちぬふみあん、のぺきひくしゅ、のぺ、ほかのしきた、のぺやもかよ、のぺちよこれ、のぺしょのしきた、のぺるえけもかよ、のぺちよこれ、のぺ、えぷやろったのぺしょやおかよのぺちよこれのぺおんたろおったのぺあむしておかよのぺちよこれのぺあぱさんたのぺいうたにおかよのぺちよこれのぺえとかたのぺねしょおかよのぺちよこれのぺおかあさわのぺそんのこかのぺえかうこんなのぺくるらっきのぺしねれくちのぺぽんぺちしてのぺしねれくちのぺいはわしけれのぺしねれくちのぺさらんけれのぺしねれくちのぺちゃけはうきれのぺしねれくちのぺぺうたんけれのぺしねれくちのぺははせれのぺきひねこれきねあぺさんたのぺしょうしろつけのぺたったしあんまぬかるわえかななくなるぱのぺふなくんてるけのぺせこりたころのぺおかのすきのぺぽいぱぽいぱのぺきあこしゅのぺやもかよのぺぱしけひねのぺうならよちのぺあ、うさったよち、のぺちっこうほくに、のぺき、あくしゅ、のぺはいくしき、のぺせこりたころ、のぺほまこちべ、のぺき、あくしゅ、のぺ、くへけもっかよろ、あおちゃくさいこしょろ、のぺせこりたころ、のぺぷやろった、のぺあるぱあくしゅ、のぺそやおかよろあとった、はい、ぷさぱ、のぺせこりたっころ、のぺおんたろおった、のぺあるぱあこしゅ、あむしとかよろわくぱぱ、はい、ぷてけ、のぺせこりたっころ、のぺそれんぱあこしゅ、のぺゆたにょかよろわおちゃ、はい、くいけべ、のぺせこりたっころ、のぺそれんぱあこしゅ、のぺにしゅおかよ、のぺてれけいん、のぺねあいべんてくとしてあぴこやぶつころね。やっぱり。
では次に、茅野茂のアイヌ神話修正10巻資料編より、この物語のあらすじを読ませていただきます。イワン・レクティシペ、六つ首の化け物。ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところに、六首の化け物がやってくるので、 早く逃げろ、と言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男を、窓のところには蜂の男を、水だるのところにはカニの男を、戸の前にはキネの男を、戸口のひさしの上にはウスの男を、それぞれ構えさせておいた。化け物をやってきて、たった今までここにいたのにどこへ行ったのか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水だるのところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに臼が飛び降りて、化け物は潰れてしまった、という話。日本の昔話、サルカニ合戦にも似た話。以上でした。
世界一貧しいと言われる国から、2016年4月5日、ウルグアイ前大統領ムシカ氏が初来日し、記者会見で人生よりも価値のあるものはないと述べ、富の不均衡や戦争など世界が多くの矛盾をはらんでいると指摘した。FM スパウシのリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。ムシカ氏は、給料の大半を貧しい人に給し、自身は農場で質素に暮らす精神ぶりだったという。物質主義に覆われた現代文明に警笛を鳴らしていることでも知られる。物質文明に、飼いならされた現代人は、私には物欲の集団に見える。物欲は限りなく物欲を呼ぶ。現代人はそれを追い求めて走り続ける。その結果として現れたものに地球温暖化がある。このまま推移すると、今世紀には20世紀末と比べて、平均気温が最大 4.8 度、海面水位が最大82センチ上昇する恐れがあるという。温暖化は現代人に対する天罰かもしれない。ムシカ氏の言葉を心に刻んでいきたい。今の日本人も平和、贅沢ぼけして欲望にも限りがない。大きな山、小さな山、中くらいの山、それぞれに合った山登りはできないものなのか。これだけの良い環境の日本に住みながら、すべてのことに辛抱、我慢が足りないのでは。みんなでこのことについて今一度考えてみようではないか。それではまた、FM ピパウチで、スユヌからアンロー、やれけれ。次はいつものように、貝川ひろ子さんに私のエッセイを朗読してもらいます。よろしく。
カムイたち9。まず朗読の前にこの文章の中に出てくるアイヌ語の説明をさせていただきます。カムイたちは森の動物たち。ホロケウカムイはエゾオオカミ。キムンカムイはヒグマ。ユクはイオロは狩り場やテリトリーのこと。アイヌは人間、シサムは和人。今、地球の温暖化 深刻で大変な問題が起きている。1997年京都議定書気候変動枠組み条約から19年が経過したが、今なお人間の限りない欲望から出る汚染の垂れ流し、自然破壊、大気に飛散している PM2.5、そしてどこかの氷が急速に溶けている。この現状、世界の国々は恐ろしい問題とは思わないのか。とは言いながら、俺自身も大きな勘違いをしていたのだ。自分の仕事は造林、造材と森林整備をしているため、CO2 削減に一役買っていると自負していたものだったが、しかし、そこには矛盾があった。毎年毎年、自然林の広範囲な伐採が繰り返され、人間の都合で成長の早いカラマツ、トドマツなどが植林されていくわけだが、それはカムイたちにとっては最悪なことだ。カムイたちが食べるであろう植物が全くと言っていいほど育たなくなるのである。特に行者肉などは深刻である。それから俺の仕事の中で除伐という作業があり、コクワや山ぶどうなどのつるを切るということがある。これなどはカムイたちにここへは来るなと言っているようなものではないか。例えて言えば、シリアの行き場のない難民と同じだ。食べ物がないのだ。これでは、里山へ降りてきて当然だろう。カムイたちの夜が、だんだんと狭くなっていく。今、キムンカムイは全道で3000頭足らずという。これでは、ホロケウカムイと同じ運命をたどるのではと心配だ。ここで少しホロケウカムイについて触れてみよう。ホロケウカムイの生態は群れを形成し、主にユクを獲物としていたほか、海岸に打ち上げられたクジラやニシンも食べていたようだ。古来からアイヌと共存しており、狩りするカニ、ホロケウカムイと呼ばれ、崇められていた。明治期に入り、北海道の開拓が始まり、開拓によってホロケウカムイの獲物であるユクが減少した。そしてまた、追い打ちをかけるように、1878年の大雪によっても大量のユクが死んだ。そのため、獲物を失ったホロケウカムイはさらに追い詰められていった。食べ物がなくなったホロケウカムイたちは当然のごとく近くの牧場の馬を狙ったのだろう。そしてそこには宮内庁管轄の牧場もあった。ホロケウカムイによる被害が大きかったため、猛毒ストリキニーネがエドウィン・ダンの提案により、外国から取り寄せられ、ホロケウカムイに対する駆除が始まった。餌に毒を混ぜる方法だった。これでほぼ全滅したのだろう。先住のアイヌたちには、無論、シサムにも危害を加えなかったというホロケウカムイ。今のアイヌ犬と似ている。ホロケウカムイは、頭が良く、人間には忠実、そして獲物には獰猛果敢であるところが、アイヌ犬とよく似ているのだ。なんとか共存できなかったのか。人間の犠牲になったカムイたち。俺たちは、このことを教訓として、二度と繰り返してはならない。カムイたちとの共存ができる空間こそが、俺たちにとっても安心して過ごせる環境なのだから。カムイたちにも安心して住めるイオロや、 山ぶどう、コクワ、どんぐりがたくさん食べられるヌプリの一つや二つ。それぞれの地域で残してやりたいものだ。以上で朗読を終わります。ここでもう一度文中に出てきましたアイヌ語を説明させていただきます。カムイたちは森の動物たち。ホロケウカムイ、エゾオオカミ。キムンカムイはヒグマ。ユクは鹿。イオロは狩り場やテリトリーのこと。アイヌは人間。シサムは和人。ヌプリは山のことでした。では、以上です。
はい、二谷小学校だよりのコーナーです。毎度おなじみ、二谷小学校校長阿部と言います。いらんからくて。この挨拶も、ちょっと板についてきたかなっていうふうに自分自身では思ってるんですけれども、二谷小学校、4月から、今年は10回にわたって、博物館の関根さんを講師に招いて、アイヌ語学習というのを総合的な学習の時間で行ってます。なので、ちょっとずつ自分もアイヌ語に触れてますんで、ちょっとアイヌ語の挨拶もできるようになってきたかなっていうふうに思っています。この放送が流れているときは実は、二谷小学校、運動会を多分行って晴天のもとを行っている最中なので、今回は四郎さんに、無理を言って録音での出演ということになっております。よろしくお願いします。ここ数日の、自分自身の一番の、大きな出来事というのは、皆さんも多分そういうふうに感じている方も多いかなというふうに思うんですけれども、北斗市の小学生、2年生の大和くんが、山で、置き去りにされたって言ったらあれですけれども、七重の山で、6日間、6回の夜を越したんですよね。で、無事見つかったというふうなことは、皆さんとっても衝撃的だったし、特に自分たち教育に携わる者にとってみれば、この上ない喜びだったっていうふうな出来事でした。で、多分、自分も含めて、多くの方が、子供、7歳の子供が、6日間、もう1週間に近いところですよね。もう無理なんじゃないかっていうふうに、多分1回は思ったんじゃないかなというふうに思います。だけど、結局、奇跡的に、いろんな奇跡が重なって、彼は助かったわけですけれども、自分反省しました。やっぱり教育に携わる、子供に関わっている人間は、子供の生きる力を最後の最後まで信じないとダメだと。途中で、もしかしたらダメなんでないか、なんていうふうに考えた自分の心を、ちょっと恥ずかしいな、というふうに思いました。これが子供に教えなきゃならないこと。子供は、計り知れない力があるんで、生きることに 結局、大和くん、とっても生きることに、精一杯だったっていうふうな、そういうふうなことの結果が、助かったっていうことにつながったと思うんですけど、自分はこれからも子供に携わるもの、子供に関わるものとして、子供の生きる力、生きる力がとてつもない大きな奇跡を生むんだということを、これからも肝に銘じて、学校という場で頑張っていきたいなっていうふうに思っています。そのことで一つ思ったんですけれども、人間、運に左右される場面、たくさんあるなっていうふうなことを思いました。皆さんもご存知の、パナソニックの創業者、松下幸之助さんが、面接の時に、最後に聞くらしいですね。あなたは運がいい人か？それで、運が悪いって言った人は絶対取らないらしいです。運がいいっていう人は、様々なものに恵まれて、自分の力ではない。いろんな人のおかげで、今の自分があるんだ。というふうな、そんなふうなことを思っていると、このことを今思い出しました。子供たちが運動会で多分とてつもない奇跡を起こして大成功に導いてくれることを今一番祈ってます。今日の水谷小学校便りのコーナーでした。ありがとうございました。
ピリカカンピソシのコーナーです。ピリカカンピソシとはアイヌ語で良い本という意味です。このコーナーでは数多くありますアイヌ民族関連の書籍の中からスタッフが、これは良い本だと、皆さんぜひ読んでほしいなという本を、選んで紹介させていただくコーナーです。今日の担当は私、大野哲人です。よろしくお願いいたします。今日私が紹介させていただく本は、砂沢倉さんのお書きになった、クスク・オルシペ、私の一代の話という本です。この本は、一行社という会社から発刊されております。一つの耕す会社の社ですね。一行社です。この本はですね、旭川出身のアイヌ文化伝承者である砂沢倉さんのお書きになった本です。で、砂田倉さんは有名な方ですので、アイヌ語、アイヌ文化に詳しい、長老として、非常に活躍された方ですが、もうすでに個人です。元は旭川の出身で、晩年は苫小牧にいらっしゃいました。お生まれは1897年、明治30年です。お亡くなりになったのは1990年、平成2年です。で、この本は元々はですね、北海道新聞から、北海道新聞社から1983年に発刊されております。で、元はですね、この砂田倉さんがご自分の、老いた力から、成長して大人なり社会に出て結婚して家庭を持ち、そして当時、ですからもうすでに、もう80代の、お年になった頃に、自分のそういう、様々な一代記をですね、ノートにご自分でお書きになったそうです。で、そのご自分でお書きになったその半世紀をですね、元に、北海道新聞社の、記者であった深尾勝子さんという方が、砂田倉さんに対して、話を聞いても聞き取ってですね、その話を元にその砂田倉さんのノートの内容を膨らませて、連載の形で北海道新聞に、掲載されました。その連載された記事をまとめて作ったのがこの本です。 もう今から30年以上前に発刊された本ですが、この上にこの、旭川の近文というアイヌ民族が多数、暮らしている、まあ、集落ですね。そこで、まあ、生まれ育ったわけですが、まあ、当時はですね、まだアイヌの風習、当時のこの、この旭川の、まあ、村をさ、コタンコルクルと言われていた、家で、まあ、の家で、親のもとに生まれて育った方で、当時はまあ、このアイヌの風習がまだまだ生活の中で色濃く残っていた時代でして、そういったまあ、当時の近くにアイヌの暮らし、そしてその後ですね、成長して、アイヌの子供たちの学校、まあ、いわゆる土人学校に進学し、卒業後は社会人で働くようになります。その中で、まあ、様々な苦労、まあ、当時の、まあ、古い時代ですから、いろいろな差別偏見もあり、そういったことで嫌な思いをしたり、いろんな苦労をされております。で、結婚された後はですね、まあ、結婚された、まあ、子供生まれて、まあ、家庭を持ったわけですが、まあ、旦那さんが、まあ、お酒が好きな方で、まあ、暴力も振るう方で、まあ、その辺でも非常に苦労されたようで、そういった、まあ、お家の家庭内のことも含めてですね、赤裸々に書いてらっしゃいます。そういった、まあ、苦労を、まあ、乗り越えて生きてきた、この、力強く生きてきた、この砂田倉さんの生き様が、この、本の中に詰まっております。このタイトルのアイヌ語ですね、クスクッオルシペというのはですね、まあ、クスクッ、私が育つ、スクッというのは、まあ、育つ、成長するということです。オルシペが、まあ、話ですから、こう、自分が生まれ育って、こう、成長してきた、生きてきた、そういう、まあ、奇跡の、反省のお話という意味ですね。それが、まあ、日本語のタイトルで、まあ、私の一代の話となっております。で、まあ、この、砂田倉さんですね、時代的には、地位行けの、まあ、生きてた時代に、この地下文の学校に通った人ですので、この地位行けとも、まあ、信仰があり、地位行けとの思い出なども綴られておりますし、おばである有名な、ゆからの伝承者であります、神成松の話も出てきます。その他、まあ、地理町法が、アイヌ語習いに来た話とかですね、そういったことがもろもろ書かれております。で、この砂田倉さんはですね、まあ、地下文、旭川市の地下文で、まあ、生まれ、育って、まあ、その後ですね、まあ、あちこちに、まあ、夫と共に、まあ、引っ越されて、移動されています。この夫は、雨竜町の、まあ、空地のアイヌでして、この雨竜町にフシココタンという、まあ、集落があり、そこに、まあ、最初は移り住みました。で、その後はですね、様々なこの、お仕事の関係で、足別に移り住んだり、いろいろなところに、点々と、まあ、今日移しながら暮らして、いらっしゃいました。で、子供さん、お孫さんもいらっしゃって、観光の仕事に従事したりですね、登別にも行ったこともあったり、本当にいろいろな、点々と、まあ、生きるためにですね、苦労しながら、いろいろなところを移り住みながら、まあ、暮らしていらっしゃった、その、まあ、生き様がこの本の中で、まあ、綴られております。で、この、本はもともと先ほど申しましたように、まあ、北海道新聞社、新聞に、連載された記事をまとめたもので、最初は1983年に北海道新聞社から、まあ、まとめられたものです。で、この最初の本に、ついてます帯にはですね、茅野茂さんによります、まあ、推薦文が、まあ、載っておりまして、そこには、このように書かれております。アイヌ民族の一人である私も教えられることが多かった。囚人をノコで引く話など、民話の世界が現実であったり、小学4年生の知竜慶さんがユウカラを語る話に、そうだそうだ、俺たちも小学生の時にウェペケレを聞いたり、聞かせたり、したものだった。研究者には興味津々の話が山ほどある。一般読者には生きた郷土史としてお勧めしたい。また、打たれ、叩かれながらも、夫、友太郎さんを慕う倉さんの心優しさ。読み進むうち、何度も目頭を熱くした。と書いていらっしゃいます。で、この本はですね、北海道新聞社から、まあ、発刊され、その後、まあ、絶版になっております。その後、福竹書店から文庫本として再版されてますが、そちらも、まあ、絶版となっております。 ですので、古本で、まあ、出回るだけだったわけですが、2012年、4年前にですね、この倉さんのお孫さんと、ひ孫になるお二人、砂沢よい子さんとかよさんが、まあ、尽力されまして、この、倉さんの本をもう一度世に出したいということで、尽力されました。その結果ですね、苫小牧にあります出版社、一行社から、再販、されました。ということで、まあ、インターネットで、検索したら、この出版社やこの、が、まあ、引っかかると思いますし、Amazon などの、まあ、サイトでも購入が可能であるようです。この、まあ、倉さんのこの、まあ、暮らしですね、まあ、旭川を、まあ、ルーツに持つ方ですが、このアイヌ民族の暮らし、文化も地方地方で違います。このビラトリ町二豚ね、二豚にでありますが、地下文は地下文で、これは大きな第七師団という軍隊が、まあ、設けられた、まあ、大都市でありました。その、まあ、旭川の、まあ、中にあったアイヌ民族の集落、地下文コタンはまた、その変遷、事情ですね、歴史的背景も違います。そういったことも、にも触れることが、できるのではないかと思いますし、その本の中には随所、アイヌ語でありますとか、近くにアイヌのこの風習についていろんな、まあ、実際の体験談が綴られております。ということで、アイヌ民族の近代のこういう、まあ、暮らしがですね、こう綴られてます。この、砂沢倉さんのクスクウォルシュではぜひ、皆さんに読んでいただきたいと思いまして紹介させていただきました。今日は、砂沢倉さん著のクスクオルシペ、私の一代の話、一行社から発刊されています。この本を紹介させていただきました。担当は私、大野哲人でした。
はい。第182回目の最後のコーナーとなります。今日はですね、録音音源が非常に多くてですね、ちょっと難儀しているところもあるんですけれども、それでは FM ピカヨシからのお知らせを千石さんからお願いします。
はい、 FM ピカヨシからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピカヨシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。FM ピカウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM イーニワでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局は、インターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピカウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ピラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピカウシまでお寄せください。お待ちしております。
FM ピカウシ第182回目の放送もお別れとなります。次回は7月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけれー。